あの時、
はい、
当日ね、
ああ、
駅を出て階段を降りるとですね、
はいはい、
大阪城公園の駅を、
ほう、
起きてポルシェがおったわけですよ。
見ましたね。
見ましたね。
はい、見ましたよ、私も実は。
あ、そうですか。なんか結構、だいぶ前から来てたみたいね。
そう、人だかりになっとってんな、あれ。
うん。
で、俺も行ったら、たまたま人だかりができてて、なんやろうなって思ったら、起きてポルシェやって。
起きてやった。
なんか、サインくださいとか、写真撮ってくださいとか、結構にこやかに対応しとったやんな。
いい人やったよね、起きて。
うん、でも、やっぱり、こう、こっちも社会人なんで、うん、あんまりこう、撮ってくださいとか、サインしてくださいとかいうのも、なんか、はばかれたから、はいはい、普通に遠くから写メ撮って、そのまま会場に向かったわけよ。
うん。
で、ちょっと、始まる前に、
はい。
すごいうんこがしたくなったんで、トイレに駆け込んで行ったら、起きてポルシェもうんこんとこ並んどった。はい、どうも、沢田信也です。はい、今回はですね、はい、ちょっと趣向を変えまして、はい、いつもとは違ったメンバーでお送りしたいと思います。
はい。
紹介しておきますとですね、僕が、もう一つのポッドキャストの方で、同じ仲間としてやってくださってます。
くださってます、ね。
ギター師匠、和田さんです。
はい、どうもギター師匠です。
それとですね、
はい、
ギター師匠、和田さんの、
はい、
バンドの、
メンバーです。
松田さんです。
こんばんは、松田です。
はい。
はい。
よろしく。
よろしくお願いします。
はい。
します
というわけで、いつもの狭くて浅いやつらとは、全く違ったメンバーで、まあ、今回は進んでいこうかなと思うんですけど、
ね、はいはい、
ね。一体今回何を話すかと言いますと、
はい。
なんと、パフュームについてです。
ほう。ほう。
かっこ笑いみたいな。
かっこ笑いやな。まあな。
あのね、狭くて浅い奴らをね、聞いてる人で、うん、まあ、コアな人なら知ってると思うんですけど。
はいはいはい。
狭くて浅い奴らのブログのページあるじゃないですか。
は
あ、あそこのブログのページの左側を見てもらいますとですね。
ひそかに。
カテゴリーっていうのがあるんです
ね。ありますね。
はい。大抵、まあ、うちの番組は漫画、アニメ、特撮、ゲーム、映画について語るんですけど。
はい。
こっそり音楽っていうカテゴリーがあるんですよ。
はい。
この音楽は、ずっとゼロやったわけですけど、
お
初めてここに。
位置が。
位置が入る。
ちょっと待って、気ぃつかんかったな、それは。
なんやったら、このパフュームのために音楽というカテゴリーを用意したって言っても過言ではない。
あ、よろしいですか、
はい。
はい。
まあまあね、結構こう、ね、なんか狭さリスナーの中にも、
ファ
ン、
ね、
潜在的なパフュームファンが何人かいるようなので。
あ、そうなんですか。
ね、今回の放送は、ぜひぜひ、まあ、聞いていただきたいなと。
はい。
はい。
で、バイオームって言ってもね、
はい、
ざっくりと、おまかに語ったところで、まあ、
はい、
要点が定まらないものなので、
はい。
まあ、今回は具体的にですね、あれかな、つい、今日終わったとこなんですかね、この、
さっき終わりましたね、30分です。
さすが、さすが、チェック早いですね。
されてます
ね、
はい。
特に、なんかその、目を見張る発表はなかったという話を聞いてます
ね。ああ、そうですか。
はい、
まあ、何のことやらと申しますとですね、いつからでしたっけ、このツアー。
8月のね、ホールが8月のいつかな、頭ぐらいで、
はい、
で、アリーナが10月からですね。
そうですね、はい、8月から10月にかけて行われた、Perfume セカンドツアー2009、はい、直角二等辺三角形ツアーについて、
はい、
まあ、語っていこうかなと、
はいはい、
思います。
はい。
まあ、というわけで、この3人、今回のツアーの大阪公演にね、ちょっと行ってきまして、
はい。行きましたね。
はい。ね、ね、
僕はまあ、ちょっと、うちの家内と行ってきたわけですけども。
はい、はあ、はあ、
和田ちゃんと松田さんは、まあ、二人で行ったってい
う。二、
はい、
人で行きましたね。
二日目に二人で。
二日目に二人で行きました
。はい。なんか噂によると、松田さんは、なんか、行ったのが一回だけじゃないという。
大阪を二日とも行きまして、で、はい、横浜の二日目に行きまして、合計三回ですね。
おぉ、なかなかコアな、パフィームファンですな。で、まあね、
はいはい、
話を聞いてるとですね、まあ、松田さんだけが突出して、パフューム好き好きファンみたいな感じになってますんで、
はあ、
ちょっとね、パフュームに対してどこまでのファンかっていうのをね、
ああ、なるほどね。
はい、あらかじめちょっと、
ちゃんとここでね。
ここで言っておこうかなと。
はいはい。
というわけで、僕からまあ言わせていただきますと、
はい。
バフュームを知ったのはですね、ポリリズムのちょっと前かな。
ちょっと前ですか。
はい、はい。ニコニコ動画ってあるじゃないですか。
はいはい。
あそこでですね、アイドルマスターっていうゲームがあるんですけども、そのゲームとパフュームの曲がこうミックスされたマット動画って呼ばれる動画を、いろんな人がアップしてたんですね。でそれをたまたま見つけまして、でなんかちょっと気になる音楽やなと、いうので調べてみたら、まあ、パフュームっていうグループがやってる音楽やと。でまあ、インターネットでパフュームっていうのを調べるとですね、あの、いろんな経歴が出てきてたわけなんですね。
ね、はい。
で、なんかこう、デビューしたのは、何歳でしたっけ、もう、あやふやな感じなんですけど、そこそこ若い年齢の時にデビューして、
そうですね。
チートもなんか売れてないと。
はい。
んで、秋葉でチラシを配ったりとか、なんか既存のアイドルにはない行動をして活動してますよ、みたいな。
はいはい。
感じのところ、そういう情報が手に入って、でそこにちょっと僕はドラマ性をこう感じてしまったんですね。あ、苦労しとんやなっていう。そこそこええ曲歌っとるのに、この頃は苦労しとんやなと、
うん。
で、その時は、まあ、そこまでファンにならんかったんですね。単純にちょっと気になってたような感じ。
気になってたな。
でそれがポリリズムでブレイクしたじゃないですか。
はいはい、ね。
その時に、もう一気にハマってしまった、くじですな。
おぉ、
はいはい。
あ、あの頃売れたんや、みたいな。
売れた。
おぉ、
なるほどね。
で、そこからは、もう、なんか、Perfume ファンなら誰もが通る道やと思うんですけど、
うん。
Perfume のラジオは全部聞く。
はいはいはいはい。
そうですね。どうしてまで聞く。
はい。
パフュームの載ってる記事は全部買う。
全部買う。
はい、パフュームの出てるテレビは全部見る。
はい、
録画してみる、みたいな。
はい。
そんな感じで、まあ、かれこれ、1年、2年ぐらいを過ごしてましたかな。
はい。
で、あの、ファーストツアーゲームにも行きました。
はい。
あの、一番初日の大阪、絶望大阪。
はい。
にも見に行って、若干、目が潤んだ感じの、よかったね、君たち、みたいな感じ。
わ
でもね、それからまあ、さらにこう、一年半ぐらい経ってるわけですけど、
はい。
ちょっと売れ方が安定してきてるじゃないですか。
うんうんうん、もう安定しますね。
なので、若干熱が冷めかけてるファンです。
はい、はい、はい。なるほど。
はい、
私よろしいですか？
はい。
リーダー師匠ですけども、
はい。
基本的に私はファンというのはいません。あの、パフェも含めて。
あ、
含めて。
そうやね。
あの、ね、とにかくね、その、まあ、だいたい CD とか買ったりするんやけども、俺、ごめんなさい、DVD 買ったけど、もうすぐ売りました。データだけもらって売りました。この、だから、ファンって言われるとちょっと違うかもしれんね。
うん、
ただ音楽的にはすごい、好きです。
うん。
はい。
いわゆる、世間一般の人が Perfume ファンっていうくくりで想像するようなファンではない。ファン
ではないですね。あと、なんていうんですかね、個人的にノッチが好きっていうだけなんですけど。これ言うとね、もうまた怒られるのね。
怒りはせんけどさ。
聞かれちゃいけない人に怒られるんでね。まあ、それはいいです。はい。うん、まあ、そんなもんですよ、でも。
なるほど。
レベル的に。でも一応やっぱりラジオですかね、うん、なんかやってますね、
うん、今やってますね、まだ、うん、やってますよ。
あれ YouTube に上がってるんで、あれは聞いてます、
うんうんうん、
その程度です。
その程度。
はい。
あ、じゃあ僕松田ですけども、はい、完全にポリリズム以降っていうか、もうゲーム以降なんですね。
お
で、ポリリズムは知ってたし、テレビで見てたんですけど、全くその時全然ピンとこなくって、
うん、
はい、で、未だに覚えてるのが、まだその、あれね、ミュージックファイターじゃなくて、
うん、
赤坂なんとかがやってるミュージック、
なんとかって。ああ、なんか、番組、今もやってるんですか？
やってるかな。なんかゲストが、そのファンのゲストが来て、で、それ、あれで、それでテレビで意識して初めて見て、その時も何にも思わなかったんですね。で、で、なんかでもそのゲームが出て、えらい売れてると、
うん。
で、たま渋谷のタワレコン行った時にゲームが山積みされてて、こ、う、れ、ん、もせっかくやから DVD 付きの初回版がなくなるうちに買うとこかと思って買った。もうそっからです、完全に。
ああ。
いや、もう、どちらかというと、売れてからの。
完全に売れてからです。
ね。
で、そのゲームも最初聞いた時は、まあ確かにまあすごいわと。みんなこれ確かにアップロ売れるな、すごいな、こんな音楽は確かにあんまりなかったよなって。まあテクノって、 僕スクエアプッシャーかエフェクスツインぐらいしか知らん人間なんで、うんうん、これはかっこええわ思ってて、はいはい、ただそのゲーム買って1、2ヶ月はあすごいよねって思ってたんですけど、うんはいはい、2ヶ月後にコンプリートベストを買ってですね、うん、ヒタミンドロップに完璧にやられました
えらいとこでやられましたねそれ
えらいとこでやられて
そこでハマる人がいるんですかビタミンドロップ
なかなかそれコアですよ
でもあの、キノコさんの歌詞にも完璧にやられましてですね。
じゃあ松田さんは、はいはい。どっちかっていうと、音楽にハマった方なんですか？
もう完全にそうですよ。で、あの、さっき沢田くん言ってた、その、いろんなまあ、過去の歴史とか、うん、そういったものは完全に後付けなんですね。おぉ。
うん、うん。まあ、基本はパフュームの音楽性に惹かれた口なんですね。
そうです。そうです。ただ、あの、今もそうかって言われるとちょっと微妙なんですけど。おぉ。
音楽性は微妙なんですか？
いや、あの、というか、それ、もう、それ音楽性だけに興味があって、他はどうでもいいよ、いいってことって言われると、うん、それは違うっていう。
違うと
か。最初は音楽きっかけやったけど、徐々に膨らんできて、今はもう総合的にパフューム大好きなわけですね。
大好き。そうです
ね。なるほど。はい。まあ、というわけでですね、もう、三者三様のスタンスがあるということで、
は
い。
そうですね。
まあ、ちょっと最初にあらかじめ知っといてほしいなという。
そうですね。
というわけでですね、まあ、はい、3人のスタンスっていうのが分かった上でですね、じゃあ今回のライブどうやったかっていう話をしていきましょうか。
はいはい。
誰からいきます？
誰からでもいいですよ。
じゃあ僕からいきます、
ね。あ、どうも。は
い。はい、熱いっすよ、多
分。はい、いや、これでもね、いろいろ言いたいことっていうか、その自分の中でもかなり思ってたと違うところがあって、っていうのが、はい、あの去年の CDJ、あの師匠と一緒に、和田君と一緒に行った CDJ が、あれがもう強烈すぎて、カウントダウンジャパンが、
はい、
あれが、あれがもう、年末のね、
あれは強烈でしたね。
もうあの、貸し床まで5メートル、手を伸ばせばまさに届きそうっていう、この状態で、もうボアダムズ以来の汗のかき方っていうね、こういう状態のライブをもう10年ぶりに体験しまして、で、その後に行った代々木が、
はい、
多すぎたんですよ、とりあえず。まあ、はいはい、おさに米粒で、あそこ音もよくないし、はい、で、カウントダウンジャパンはもうみんなモッシュでも、密集で圧縮でガーガーって感じだったんですけど、周りの人、代々木の人はもう、こう、もう手拍子、基本手拍子みたいな。
基本手拍子。はい。
で、これアリーナ、今度もこんなんかなって思ってたんですけど、
はい。
まあ、今回3回ってですね、もう、1回目、2回目、3回目になつれても、今まではもうこんなこと俺には要せんわと思ってたぐるぐる U とか、ウエスタウエウエとか、
ウエスタウエウエ。
そんなのものもうどんどんやりまくってですね。
やりまくって、
はい。あ、これはやっぱりなんていうの、まあ、食わず嫌いはいかんなと。やっぱりこういうライブに、コンサートにはそういう乗り方というか、あるんやなっていうのがよく分かってですね。
あ、
すごい発見でしたね。やっぱり僕らずっとこう、まあ、ロックバンドやってるのもあるし、
はい、
こう、なんていうのかな、もうライブはこう、暴れてなんぼみたいな感じ。
そうですね。
で、あのアリーナでしかも椅子席で周りこう手拍子やったらどうなんやって、無用儀の時にそれがすっごいちょっと思っちゃって、でもそれをやっぱりアリーナ4回行くとですね、あ、こういうことなんだってすごく思いました。
こういうことなんや。
まあまあ一応今回の配信は多分パフュームファンしか聞いてないと思うんですけど、万が一まあパフューム知らん人のために言っておきますと、はい、あれですね、一応その既存のアイドル、の、まあ、楽曲みたいに、はい、一応曲によってこう振り付けみたいなのが
そうそうそうそう、
あります。
あります、ね。
で、それをまあ、観客も一緒にやるっていうのがあるんですけど、まあ、それが、はい、まあ、ぐるぐる、ぐるぐる言うっていうものであったり、まあ、ウェイウェイ、したした、なんたらかんたらってやったりするんですけど、
あるんですよ。
それをね、まあ、会場全体でやろうっていうのが、そう。毎回のお約束っていうところがね、まあ、ちょっと情報として言うとこかなと。はいはいはい、
そうですね。
松田さんはもうそれをもう余すとこなく堪能されたっていう。
堪能してしまいましたね。こんなこと俺はテレビで昔こうアイドルのライブとかね、見るじゃないですか。
はいはい。
例えばモーニング娘。ライブやってるよと。
うん。
で、例えばまあ男のアイドル嵐のライブでかいところでやってますよと、みんなこう、拳上に上げて、
うん。
これは俺にはできんわと思ってたけど、すんません、めちゃくちゃやってきました。
めちゃくちゃやってましたね。そうですね、はい。
なるほどね。
はい。
ほら、和田ちゃんは。
はい、私ですけども。私もですね、やっぱ一番強烈やったのが、やっぱ去年の年末ですね、カウントダウンジャパンのライブで、同じく、最前列まで行きましてですね。
そんなに良かったの？カウントダウンジャパンのライブ。
ね、すごい良かったが、もう、トップバッターやったよ。
うん。
で、会場空いてすぐもう前行こうよって、ママザさんと前に行って、
うん、
で、まあ前の方では見れるわ思った。そっか、始まった瞬間にモッシュが始まって。
うん、はあ、すごいな。
そう。で、俺と松田さんはぐれてしまったよ、その時点で。で、松田さんは、その、ほんまの最前列に行った。で、俺は、多分、2、3列目ぐらいのところまで行った。まあ、うん、これでも結構近い。で、まあ、それがもうあまりにも強烈やって。で、こういう、なんていう、Perfume単独のライブっていうのは実は初めてやった、今回。
うん。
うん、その前見たもサマーソニックやったっす。うん。いわゆるフェスでしか見たことなかった。で、まあ初めてこういうでかいとこで見て、ちょっと違うなっていうのが。
あら、違うなと。
ちょっと、うん。やっぱフェスで近くでそういうので見てよかったっていう、たちっていうかな。
なんやろ、うん、ライブ感っていうんですか。
ライブ感かな。やっぱりちょっと、大阪城ホール広すぎたかなっていう、うん。もうちょっとやっぱり近くで見れる方がいいかなと。
それはね、ちょっとね、うん、俺も思ったところやって、
うんうん、
俺が Perfume のライブに行ったのは、ファーストツアーゲームの時と、
ゼップや
った
な、
ゼップ大阪の時と、うん、今年の春にあった、FM802 がやってたリクエステージセ
ット、はいはい、
あの時と、うん、まあ今回のツアーなんですけど、
うん、
その、最初にゲームのツアーに行った時、ゼップ大阪やったから、Perfume との距離がすごい近かったんよね。
近いね。
うん、そう。まあ、手を伸ばせば届くわけではないけれども、
ま、
う
ん、あ、それでも。
親近感を沸かすのにはもう確実に有効な距離やって、なんていうのかな、はい、身内じゃないけど、うん、その初めてのツアーっていうことも相まって、ほんまよかったねっていうのが、客全員で、あまあ、共有できるような感じの箱やったわけよ。ゲームの時は、
うん。
だから俺らもめっちゃ盛り上がって、まあ、その時にうちの家内と行ったんやけど、うん、
はいはい、
その時ももう全力でぐるぐる言うとかやってたから。
おお。
で、今回のライブはどないやと。
うん。
立派にもなったし、
まあ、ゼ
ップとは違った、また大きな箱で、情報力って大概でかいじゃないですか。
うん、でかいね。
何を見せてくれるのかって思った時に思ったことは、うん、まあ、うん、遠い。
遠い。
距離が遠い。
距離が遠い。
だから距離が遠いから、
うん、
その分、気持ちも距離が遠くなってしまうんですよ。わかりますか？
なるほど。
なんかそのゼップの時は、距離が近かったので、うん、
はい、
ものすごい気持ちを注ぐことができたんやけど、
はいはい、
今回、なんかその、正直楽しかったアリーナの人だけちゃうかなっていう。
そうやね、う
ん。なんかね、すごい距離を感じてしまった。だからもう、うん、今回、その、ぐるぐる言うとか恥ずかしくてできなかったって
。逆にできんかったもんね。
そう、周りの人はやってた人もいっぱいいましたけど、なんか僕の中ですごい気恥ずかしさをすごい感じてしまったんですよ。冷静な自分が出てきてしまった。
出てきてしまったっていう。
でね、まあ、うん、その、うん、アリーナの方が盛り上がったっていうのを、いや、合わせた話やけど、
うん、
Perfume って、基本 MC の時、客いじるじゃないですか。
はいはいはい。
あ、はいはい、
で、
うん、
そのゼップ大阪の時やったら、それこそ自分の身近にいるやつがこう、指さされたりしてこう、
はいはい、
ね、うん、掛け合いとかがあったわけですけど、
うん、
それも今回距離遠かったから、
うん、
正直、蚊帳の外感がすごいあった。
あ、
はいはい、我らだけで盛り上がりやがって
盛り上がりやがってみたいな。
そうそうそう、あれがね、ちょっとね、なんて言うんですか、物足りなかったというか、
うん、
なんかこう、規模がでかくなったらなっただけの、別の方法を模索するべきちゃうかなって思う。
あ、そうやね、それは確かなかったね。
なんかライブハウスと同じ感覚でやっててはダメなんじゃないかなって。
なるほど、ね。それは一緒やったね。
うん、でもね、そのさっき言ったけど、代々木の時は本当にそんな感じで、ものすごくそのスタンドはこう冷えてたっていうか、
うん、
やってんけど、で、やっぱりその、今回の3回言ったけど、やっぱり2回目、3回目になるにつれても自分の感覚が変わってきてんのね。うん、その、アリーナだけ盛り上がってる感覚がだんだんこっちにもやっぱ寄ってくんのよ。慣れてきたのもあると思う。
慣れてきた。
そうそう、だから、回を重ねると、
回を重ねるかな、
距離は自分で縮めていけると思うんですよ。
そうそうそうそう、
そんな感じ。ツアーの中で。でもやっぱり大抵の人は、一回行ったら終わりやから、
確かに
そこはね、その一回行ったら、さらにね、僕ね、今回その、追加のチケットで行ってるから、ものすごい照明さんの横とかやって、もうすごい3階席の照明の横みたいな感じやって、ほんまに一番遠いところから見てたから、なんか双眼鏡で見て、オペラグラスで見て、やっとこう、拳サイズぐらいになるぐらいの距離見てたから、 やっぱりその距離が縮まらへんかったなぁ。自分の中で場が温まる前に終わってしまった感じが。
終わってしまった。
その気持ちは分かった。
でね、その、やっぱりね、Perfume もこれだけ売れてきたら、もうライブハウスなんかちっちゃい箱でやってられないじゃないですか、うん、やっぱり。
そ
う
だね。
やっぱり必然的にやる舞台が大きくなっていくから、まあ今回の表現も当たり前の話やし、うん、もしかしたら今後はもうドームとかでやるかもしれないじゃないですか。
まあね、なるかもしれないですね、そら。
やっぱりそこで思ったのが、もうさっきも言ったように、うん、その規模によったステージの見せ方っていうのを考えていかなあかんのちゃうかなと思ってね。
う
ん、
ああ、そうやな。
で、すごいそれを思ったのが、うん、それは、前から、いつだったかな、うん、武道館のライブ DVD を見てた時に思ったんやけど、はいはい、
うん、
すごい広いところの真ん中で、うん、人がちまちまちまちま踊ってるような印象をすごく受けたんでね。これ非常にもったいないんじゃないかと、意味ないんちゃうかなと。今回にもそれを同じようなことを感じてしまって、
うん、
結構ね、その、腹道があって、
真ん中ね。
ね、三股に分かれてたわけやけど、うん
ね、
それでもやっぱりこう真ん中でちまちまちまちま踊ってるような印象しかすごいなかったんで、もともと Perfume ってその売れてない頃は、
うん、
HMV のインスタイベントとか狭いところで踊ってたグループじゃないですか。だからやっぱりこう狭いところでいかに自分たちをよく見せるかっていう踊りでしょ、うん、基本的に。
うん、
だからでっかいステージで踊るの向いてへんような気がするんですよ。
確かね、今回のはちょっと、アリーナがあれはでかすぎやと思うね。
うん。
うん、もうちょっと狭くてもいいんちゃうかな思って。
う
ん、
そうだ、うん、あと、バックダンサーつけるとかね。まあ、それは、
まあまあまあ。
賛否両論分かれるとかやと思うけど。
まあ、そこを言うとね。
だから唯一っていうか、うん、俺が一番盛り上がったんが、エッジの時やって。
はいはい。
あの時はもうレーザー光線と、
映像
演出でめちゃめちゃステージショーアップしてたでしょ。う
ん、ほいほい。
あんな感じで、もうショーとしてもっとうまく組み立てていくべきなんじゃないかなってすごい思ってしまったね。ミーシャほどやれとは言わへんけども。
ミーシャってそんなんや。
ミーシャとか松戸由美とかって、まあ、ショーでしょ。
あ、はいはいはい。あんな感じね。
そこまでやれとは言わ
へん。そこまでやれとは言わへんけども、もうちょっとこう、ショー感覚のライブをしてもいいんじゃないかな。
三橋とかやね、そこら辺は。
その辺はなかなか僕には冷静な判断は難しいな。
冷静な
判断。はまってしまってるからね。
またそのね、多分ドハマリとか今から冷静な判断できないと。
何を与えても OK みたいな。
特にそういうところで注文がないというかなんというか。
逆にその、3回行ったわけじゃないですか。
はいはいはい。
じゃあもう3回目はもう、1曲目からだもんね。こうやってテンションマックスやったわけですか。
いや、でもね、正直今回すごい構成がうまいなと思ったのが、代々木の時に、今からは代々木思い返すと、2曲目にプリリズムやったのね。
うん。お
ぉ。で、今回ラスト3曲が例の武道館コンボのチョコレートディスコ、プリリズム、パピーラブなわけですよ。
うん。
やっぱあの3曲の盛り上がりってのはやっぱ異常で、で今回は最初は前半はねそんなに熱くならなかった正直言って、やっぱ後半になってその最後のこの怒涛のところに行くまでのあの流れはもうやっぱすごいなと思ったし、
やっぱり何かしらこう来た来たこの流れみたいな一連の流れが、そうそう
流れがね。
ますますもんね、うんうん。まあ順番はちょっと忘れましたけど、ポーリリズムやったり、チョコレートディスコやったり、うん、パフュームのパッパッパッパッパフューム
パッパッパッパ
ね、ジェニーはご機嫌な雨とか、そこら辺の一連のこう、お約束的な流れが。うん、
はいはい。
そこら辺にはまるとまあ盛り上がる。だから僕も一応距離離れてるというのも、やっぱ後半はそれなりに盛り上がりましたから。ねえ、だからほんま、前半部分のステージの作り方を、
もうちょっと
なんかな、もうちょっと考えた方がいいんちゃうかなと、より一層盛り上がるんじゃないか
な、盛り上がるちゃうかなって、ね、
思うところかな。まあ正直この番組はまあ狭くて浅い奴らっていうタイトルからわかるように、
はい、
まあ狭くて浅い人たちで成り立ってる番組なんで、
はい、
まあ音楽論とかアイドル論を言い出すとですね、うん、
へ、
そんな深いところまで話せないっていうのが、
話せないですね。
まあ実情なんですが、
はい、はいはい、
一つ話しておきたい話が。あって、
はい、
これは多分狭くて浅いからこそできる話かなと思うんですね、逆に、
はい、
深ければ多分しにくい話だと思うんですよ。
しにくいですね、
うんうん、それは何かと言いますと、
はい、
Perfume は果たして可愛いのかどうかという、 おおかっこ顔っていうことですよ。
顔、はい。
おかっこ顔。
かっこ顔。
はい。
よくね、その、僕もパフューム、うん、
はい。
パフュームファンなんですよ、みたいな話を。まあ、過去、はい、周りの人にちょっとすると、
はい。
何がいいん？ブサイクやんってよく言われたんです
よ。ああ、それ言いますね。
うん。よく2チャンネルとかでも、
はい。
あーちゃんがゴリラとか言われてるじゃないですか。
見ますね、はいはい。
まあ、そこら辺に関して、みんなどう思ってんのかなと。
ああ、ここにおるメンバーは。
ここにおるメンバーは。
はい。どう思ってんのかと。
俺個人から言わせてもらうと、
はい。
そんなにブサイクではないと思うんですよ。
はい。
ただそんなに可愛くもないと思う。そのいわゆる、今までの、まあ、アイドルと呼ばれる、すごい容姿が整った人たちに比べたら、
はい、
そんなに顔の造形は整ってないよね、ちょっとノッチぐらいは許したってもいいよね、ぐらいの範疇だと思うわけですよ。
はい。
でもじゃあ、アーチャンとかカシウカがブサイクかと言われると、別に普通にそこおったら多分めっちゃ可愛いって思うタイプやと思うんですね。
はい。
街歩いとったら普通に目惹かれるタイプやと思うんですよ。
ええ。
でも結構なんか叩かれるじゃないですか。
叩かれますね。
あーちゃんはゴリラ、はい、ね。一番不細工なのは実はカシューカーとかね。
はい、
なんか、よく2チャンネルとか見てたら書いてあるでしょ。
はいはい。
ね
え。ますね。ええ。私もどっちか言うと、あれですよ、沢田さんと同じ意見ですよ。何飛び抜けて可愛いわけでもないし。でも不細工ではないぞと。
うん。
うん、と思いますけどね。そこはもう全く一緒ですよ、意見的に。
ああ、そっか。
エラハマりしてる松田さんはどう
ですか？エラハマりしてる。
それは、それは、僕にとってほとんどもう愚問としか言いようがない。
ただの愚問ですか、これ。
ただの愚問としか思えない。確かにね、そのゲームを買う前にそのテレビたまたま見た時には何とも思わなかったんですよね。はい、ただやっぱり聞いて、そのゲームを聞いて、コンプレートベスト買って、ビタミンドロップにはまり、コンピュータードライビングにズブズブになり、そうするとね、なんかもう、もうこっちの見た目、こっちの見方がね、多分全然変わってきてると思うんですよね。
あ
で、おそらく向こうも変わってるはず。その昔っていうかそういう前と比べれば。
あ
やっぱりこう人前に出る機会が多くなって、しかもその人の人数も増えていきので、そうするとやっぱ変わってくるし、そうなってくるとですね、もうなんだろう、もう可愛いとか可愛くない
とか、とか
もう そういうの何っていう。
もうそれ
一をしてる今っていう。
統一してしまったの。
だからもうどんな写真見てももうね、いちいちもう5秒くらい死ぬしさ。
5秒くらい死ぬ。だいたい5秒くらい死んでる。
だいたい5秒くらい死ぬよね、とりあえずね。新しい写真出てくるとね。
なんかね、最近僕はちょっと昔ほど熱がなくて、若干冷めてきてる感があるからこそ感じることやねんけど。
はい。
はい。最近はその冷静にPerfumeの3人の顔を見たときに、うん、そんなブサイクじゃない、でもそんな可愛くもないっていう判断は下せるようになったんやけど、うん、
はい、
以前はまあ松田さんと一緒で何見ても可愛いなって思ったわけですよ。
なるほどな。
でも今は冷静にその3人
を見
れる、出るんですね。で、はいはい、この感覚何かに似とんなってすごい思ったら、クラスの女の子を好きになった時の感覚に似てるんですよ。わかります、ね。クラスのちょっと可愛い子を好きになった時って、その子がまるで一番可愛いかのような錯覚にすごい陥るじゃないですか。うん、
ああ、はい、
はいはいはい。
でもまあ、振られるなりなんなり、
はい、
付き合えないっていうのが分かったりして、うん、冷静になった時に考えてみると、
そうでもないな。
クラスの中でも、5番目ぐらいちゃうんかなみたいな。よう考えたらそんな可愛い、そこまで可愛くないよなみたいな、あの感覚。
うん、
なんかあれ似てる気がすんねんな。
だ多分もう、それこそ恋は盲目ですよ。
まあ、そうです。
まあ、その通り
です。まあ、そうですね。
うん。
だから、好きになってる
多分もうそうな
んだ。Perfumeを可愛いって形容するときって、大抵総合的に言ってるでしょ、みんな。
総合的に。
顔の造形だけで言ってないでしょ。
まあね、それだって、それなかなかもう、今そこに至るのは難しいもの。
うん。
だから、ブサイクやのになんで好きなんって選んだときに、
ああ、
切れるけど、言い返す言葉がないんですよ。
ない、ああ、
さあ、
それは、 わかるわかる。言い換え、別に言い返せもないし。
じゃあね。まあ、普通にマジで歩いとったら、目引く感じやとは思いますけどね。特に最近なんかは芸能人オーラも結構出てき始めてますから
ね。なぜ、まあ、私と松田さんは相当近くで見てるんで。
あの時の菓子ゆかはもうほんとあかんよ、あれ。
あかんっていうのもわかんないですけど。
あれはあかん。
いや、まあ、ね、あの近くで見てから、うおって思いました。
でしょ
歌手かも、髪の毛パッツンにしてから。
あれ、パッツンしてからですね。
ね、格段になんか魅力が増しました。
格段に良くなりますけど、うん、その以前は、うん、どうだろうっていう。
目がちょっとちっちゃい。
ちょっと、黒目がちってですね。
ちょっと残念な子みたいな感じでしたかね。あそうですね。髪型の威力っていうのはありますな。
うん、それはありますね。
その、容姿の件でね、よくこう、はい、これは的外れやなと思う意見があるのが、はい、その、パフュームはアイドルだ。
うん。
ならブサイクなのはおかしい。そういう
論調ね、うん、それは
たまにあるじゃないですか。
うん。
ブサイクやのにアイドルなんておこがましいみたいな。
うん。
なんかああいう論調はちょっと違うんじゃないかな。
それは違う。全然。
ね、正直パフュームなんかよりブサイクやけど、うん、アイドルって言い張ってる奴らなんか何もでも
います。山ほどおるっけ。そうそうそう。それとまた違うね、ちょっと、
うん。あれはちょっと違うんじゃないかなと。
なるほどね。
ただ世界一可愛いかと言われると、
それはもう、それは全然
そうじゃないよねっていう。
そこまで行くとね。
でもそれはほら、まあ、主観を入れると今のところ、地球で上から3人でしょ、
うん、うん。え、松田さんはね松田さんはね
まあ、もう、宇宙で言うと。
宇宙で言っても上から3人誰やって言われたらもう1、2、3ってね、来るぐらいのもんで。
あ僕は誰やって言われたら、まあ、うちの家内かなって言います
よ。
あ
おおおおおおおおおちゃんと嫁に聞かせろ。
最近ね、はい、カシューカのスカートがどんどん短くなってくる
でしょ。ああ、変態タグですね、あれ。
あれはどうなんすか、わざとなんすか。
一応ちゃんと中にね、
パンツ
履いてますから、特に問題は中じゃないでしょうか。
なんかすごいパンチラ要因として。
パンチラ要因として。
パンチラ要因ですね。
うん。備え付けられてるような気がすごいするんですけど。
本人もなんか気持ちいいみたいですね。
ほんまかい。
なんか言ってたよ。なんか、ラジオかなんか言ってたよ、もう。うん。なんか、ワカメちゃんみたいなもんです。
ワカメちゃんね。そうね。
見えていいもんなんです。
ねえ、なんか、アーちゃんはワンピース、ノッチはパンツルックっていう。うん、
パンツル
ック、うん。そういう形態が決まったから、カシューカだけいつもなんかどっちつかず
ちょっとどっちつかず
やはいはいはいはい。
最近はそれが、みんながパンチラ要因みたいな感じになって
もうパンチラ要因ですよ、完全に。もう。まあまあ、それはもう、それでいいんじゃないですかね、別
に、
うん。
特に問題はないです。
ないですね。
特に問題はない。まあ、バフュームファンやったらね、避けては通れない問題が一つあると思うんですけども。はい、
ありますね。問題でしたね、
ありますね。バフュームと言われれば、問題と言われれば、あれです、はい。フライデー事件です。
はい、そうですよ。
あのフライデー事件の時にみんなどうしてたかっていう話。はい、
どうしてたか、うん、
あまあね、これね、僕一番症状が軽いと思うんで、先に言いますけども、ね
はい
まあ、ぶっちゃけ、まあ、ええんちゃうみたいな感じでしたかね。
ああ
やっぱりその、年頃の女の子は恋ぐらいしたいじゃないかと。
はいはい、
全然そんなんさせてあげたらいいじゃないかと。
うん、
ただその相手が、一番最初にノッチが、
う
ん
そうですね、う
ん。ストレイテナー。
ストレイテナーですね。
誰誰、誰やねんと。
誰やねん、
まあ、多分こんなこと言ったらストレイテナーファンにめちゃ怒られるんやろ。
ぶち殺されますけどね、完全に。
もうビースト、パフュームしか知らない僕からしてみたら。誰やねんと。
誰やねんとね。
ただそれだけでしたね。
そう。
それだけ。
どうも。で、その後、次の翌週に歌手歌が、どこぞのカメラマンと。
写真家。
ね。誰やねんと。
あれも誰やねん。
あの方が誰やねん。
あれの方が誰やねん。
もうちょっとナウテの人と、浮き名を流してくれた方が逆に納得いったかなっていうのはあるけど、まあ基本的には、まあまあ、年も年やし、エンチャーそんな感じでした。
はぁ、あ、はぁ、あ。私も、基本路線は、まあ、エンチャーっていうことですけどね。
あなたはどっち大好きでしょ？
大好きですよ。ただ、ストレイテナーはないやろっていう。またこれがね、 出会いがどうもですね、うん、我々、私の松田さんが見に行った、カウントダウンジャパンのライブらしいんですよ、最悪なことに。で、またね、この時、実は僕、ストレートラー見てるんですよ、これ。どうも、その時らしいですね、出会いが。まあ、歌手は、まあ、誰やねんって感じですけどね。
一番エラハマりしている松田さんの意見としてどうなんですかね。
僕も最初知ったのは、その、会社のお昼休みにネットを見ててたまたま知ったんですよね。うん、で、その時は、もうそんなことにもなんのか、へえ、しかもでも、よりにもよってのっちかとかと思ってたんですよ。うん、で帰ってきてからまあいろいろ見てですね、何に一番動揺したって、こんだけこんなことにこんなに動揺してる自分に一番動揺してる。
めっちゃ調べてるやんと。
めっちゃ動揺してるやん、俺っていうか。そうそうそう。で、ほら、それも別にあんなね、可愛い二十歳の女の子に彼氏がいい方がおかしいとか、そんな話誰がしてんねんって話なんだ。その事実どうこうじゃなくって、やっぱり、なんていうの、今までパフィームってもうほら、まあ、あくまでもこう、外から見るとすごいこうストイックな、ずっとやってきたわけじゃないですか。ずっとね。で、それはもう裏でって言うとおかしいけど、まあ何してても構わんけど、一応ファンの皆さんに対してはもう非常にストイックで、こうずっとパフュームのことだけを考えてやってきたと見えていたと。うん。で、その、実際にそこでね、いろんなことは当然あるだろうけども、それが少なくとももう公然の事実になっちゃったわけじゃないですか。ああ。そして今までのパフュームと違うパフュームがここに現れたわけで。
現れた
わ。果たしてそれを我々はどう消化すればいいのか。そんな、ジェニーを歌えるのか、ノッチは。最初にあんな、そのままも冗談にもならそのままのこと。
君とイチャイチャしてるところを見られちゃったわ。見
ちゃった。もう、
歌えるだから、俺今回のツアーのライブの時に、ジェニーはご機嫌斜めの時に、うんノッチって言うじゃないですか。
はいはい。
あの時なんかみんな言わへんのかなって思って。君とイチャイチャしてるところを見られちゃったわ。お前やみたいな。そんなツッコミはなかったんかなと。俺こっそりお前やとか言うとったんやけど、なんか、グッても俺だけやったから。
でもね、でもそれもあれですよ。1ヶ月ぐらいでそんな消化できましてですね。もう今となってはもう遠い昔な気はしてますけどね。本当にもうしかもその次すぐ歌手が来たでしょ。
そうですね。
でも3週目来たらもうどうしようかな思って。そうかな。
ね、噂によるとあーちゃんが来るという話でしたけど。
そう。
もみ消されたからね。
もみ消されたっていう
話。あの辺はどうなんでしょうね。
本当のとこはわかんないですけどね。
わかんないですけどね。でも、いいんじゃないですか。もうちょうどこの頃に、ツアー前にこれがあって、まあ、ある意味免疫もできて、で、トライアングルがあれが非常にある意味分かりにくいアルバムだと思うんですよね、僕は。そうすると、やっぱりまあ、もう新しいパフュームがもうできたなと。
あのおかげで。
で、トライアングルみたいな、もう1回2回じゃ絶対分からんもん。
分からんやから。
で、今度はアリーナツアーを終え、さあ次どうなるかなっていう感じです。
まあ、一昔前のアイドルなら、あいつは知らず、ね、もう今、ええ、さらないことは別に付き合っとっても別にいいんじゃないっていう感じがするんですけど、またそれもね、その2チャンネルからの論調を見てると、はい、謝罪せよみたいな意見を当時ちらほら見かける
として。ありましたね。
あれもちょっとなんか、また外れじゃないかな。
そこまた外れですね。
なんで謝罪せなあかんねん
って。せなあかんねんって。
なんかそのアイドルはもうファンのものであるべきっていうのは、やっぱりこう、アイドルファンとしては、ある、昔からある、もう譲れないポリシーみたいなもんなんですかね。
やっぱアイドルファンはそんなあるんじゃないんですかね。
ただもう、ほんまそれを見て思うのが、確かにアイドルはファンのものかもしれへんけど、はいはい、お前のものじゃないやろってめっちゃ言いたくなるからね。
うん、それはもうすごく言いたい。お前のもんでもないと。
確かにファンの皆様のものかもしれない。でもお前のものじゃないからって、うん、何かとやかく言う権利ないからってすごい思うねんけどな。
そこは冷静にやっぱ慣れんとこやろうね。結局。
なんやろ、俺たちが結婚してるからっていうのもあるんかな。
まあまあね。
これがまだ、独身で若かりし頃とかやった
ら、ああ、また松田
さんと違うかもね。
し
ね
えな、
うん、また違うか。
で、まあ、ね、大きなツアーも終了した、
はい、そうですね。
バフュームなわけですけども、
はい。
今後どうなっていくのかっていう話なんですけどね。
はい。
でね、ちょっと僕が若干その冷めかけてる原因の一つに、
うん。
そのパフュームの伸びしろがちょっと見えなくなってきたっていうのはね、 あって、
お
その昔は、うん、売れることが目的やったじゃないですか、はい、あの3人、
うんうんうん、
でも事実も売れてしまったじゃないですか、
売れちゃいましたね、
じゃあその後の目的は何なのっていうのが、
うん、
今にちょっと見えてこないんですよね、
うん、
でもしアーティストとしてやっていきたいのであるならば、
うんうん、
やっぱりその人様の歌を歌ってるだけやったらダメやろうし、
そうですね、
まあ、自分なりで作詞作曲せなあかんなちゃうかなと思うしね、
うん
で普通にアイドルとしてやっていくのであるならば、
うん、
アイドルの賞味期限なんてすぐ切れてまうじゃないですか。
もうちょっとですね。
ね、それだけで終わってしまうのはいかがなるものかと思ったりもするんですよ。う
ん、はいはいはい。
でかといって、まあ、女優とか、ね、バラエティのタレントとか、
バラエティとか、
うん、そっちの方面に行くのかと思いきや、私たちのなんか主戦場はライブです
って言ってるんでしょ。ライブって言ってますからね。
ね。テレビタレントとしてやっていくっていう意思もまだ今はあんまりない
ような
感じでしょ、けど伸びしろが見えないんですよ。じゃあ次何すんのとかね、
はいはいはい、
まあ、今まではそれこそこう売れなかった3人組がまず売れるっていう夢を目指してくれて、ゲームのアルバムとかもねオリコン1位とかになったりして、まあ、数々のドラマチックな展開を見せてきてくれたわけですけど、もう売れることが普通になった今、
うん、
ドラマ性で好きになった俺としては、ドラマ性がなくなった今。
なくなってきた。
なんか熱く燃えたぎる何かがないんですよね。
ああ、そうですね。
何かもう一つ盛り上がりを見せてくれたら、もう一回ハマれるかもしれへん。
ハマれるかもしれんね。うん、俺もどっちかというと、サードさんと同じような意見かなっていうのもあるし、あとはね、本人らがもうちょっと自我が芽生えてくるとまだ変わってくるかな。
ああ、なるほどな、
うん。うん。まだ多分ね、正直言って今言われたことをすごいやっとるだけやと思う。
ああ。
うん。ああいうだって。だからそこで自分らの、そのアーティストとしての自我が芽生えてくるか分からんけどね。
うん。
どういうのが出てくるか分からんけども、その時にどうなるんやろうっていうのはちょっと楽しみでも。
まあ確かにそうですな。
うん。はい。どうでしょうか、
あのね、これは非常に難しい問題でございましてですね。
はい。
あの、Perfume はもう僕にとって Perfume 以外の何者でもないわけね。3人で Perfume で。
はい。
で、ほら、例えばじゃあマイケル・ジャクソンは曲を書いてたのか。
おー、書いてないですね。
書いてないですね。
はい。
でもあの人何年やってましたかって話ですよね。
そうですね。
うん、ダイアナ・ロスは歌詞、曲書いてますかって話ですよ。だからそういうのもありなんですけども、でもアイドル、本当のいわゆるアイドル的に見て、多分そんなにあの、普通のいわゆるバンドみたいに10年、20年っていうのないとは思うけど、
ない
かといって、じゃあ、あの、今さっき言ったみたいなテレビに、バラバラになってテレビに。
出るかと。
出てたらいいわとも全然思えないし。
うん、
もうだからもう本当唯一のもう、あれお願いはもうなるべく長く、なるべくたくさん出して、なるべくたくさんライブをやってくれることだけが、
ああ。
願いですね。
ファンとしてはやっぱり。
ファンとして
やっぱりですね、もう単純にそう思ってしまうんが、中田ヤスタカが飽きたら終わりっていう。
そう、それは俺も前を言ったことあるけど。
中田ヤスタカ自体の賞味期限が切れてしまったら終わりって、終わりってしまう可能性があるでしょう。
ちょっと怖いとこないよね。
それがね、なんか、Perfumeの終わりとイコールなんじゃないかなとすごい思い仕方がないですよね。そう。
だからよくやるのはね、他の人がプロデュースとかっていうのもあるけども、
はいはい、
まあそんなんもありなんかなとも思うけど、
正直それはその他の人が作った歌を歌う Perfume は正直僕からしたらあんまり興味がないんですよね、やっぱりなんか Perfume って3人やけど、やっぱバックボーンには中田ヤスタカっていうメンバーも含まれての Perfume なんちゃうかなっていうのがあるんで、
そう、だから結構それは危険ないけどね、そういうのは。だから、中田さんが飽きてしまうと終わりっていう意見はすごいわかる。
ちょっとなんか俺残念やったんが、その今回のツアー、まあ、ネタバレになるけど、その皆さんに重大な報告がありますって、
はいはい、
ファンクラブ限定のツアーするって言ったでしょ。
はいはい。
なんかあれが、ちょっと残念やったなっていう。 なんか、パフュームは自分自身で、まあ、主力の戦場をライブとして公言してるわけじゃないですか。そのために、テレビに出ては皆さんライブに来てくださいね。ぜひ私たちのライブ見てくださいねって言ってるじゃないですか。そのくせに次やることは、ファンクラブ限定かよ。
ファンクラブ限定ですからね。
すごい閉じられた中で盛り上がるかよ。で、それって、あの、AKB48 とか、ハロプロと変わらんのじゃないのかなっていう。しかも俺、PTA、あの、1年目で辞めてもうたしね。
まさかのね。
まあ1年目は実は入ってたんですけども。
はいはい。
1年だって、ちょっと気持ちがちょっと冷めてしまった時に辞めてしまったんですけど。
僕、この間更新したとこですけどね。でも、それは逆に言うと、うん、ほら、あの、この1年間でもうほんと様変わりして、うん、テレビにいっぱい出て、で、多分、あの、新規の人がいっぱい多かった、ホールもアリーナもこんだけあって、逆にその PTA 会員に対してのあれがあんまりなかったじゃないですか、この1年ね。なんかあったかっていう
と。そう、正直ファンクラブとしての特典がほとんどなかったのが、辞めた原因でもある。
うん、
DVD 来たけどもなんかよくわからない、うんうん、
それがやっぱりそう PTA になんかせなってなったんちゃうかなが
すっぽりなのね、
うん、
そう考えると Perfume のせいじゃないけど遅い行動がもっと早くせ、うん、やめてもうだからそんな
やめてもうとるからいやでもそうやってやめた人いるでしょやっぱり
そういるよねいるよね
うん、うん、と思いますよ、
でもあれでしょなんかアミューズの事務所には、うん、その、チームパフュームってできたんでしょ
そうですね。あ、トクマジャパンですね。
あ、トクマジャパン。
あ、トクマジャパン。
うん。
へ
ぇー。パフュームはもうパフュームがやめられないわけですよ。
うん、いいんじゃないですか。
まあまあね。
多分ね、僕らが想像してる以上にね、多分なんか、もっと、もっと多分想像を絶するものがあると思うよ、あの三人にはきっと。
まだあるんですかね。
うん。そんなあの、パフュームあと何年とか、次なんか、安高が辞めたらどうするとか。
どうするとか、以上のことが。
なんか、そう、そんなものを凌駕する何かがあると思うね。
ストレスとして
ストレス違うわ、違うわ。そんなことをこう、意に返せない、なんかこう、
絆が。何あ、それは、絆はあるでしょうね。
三人の絆はあるでしょうね。
それはね、すごいと思いますよ。うん、
だからこそ、こう、25、6のね、いい感じの年になった時に、
そうや。
思い悩むのではないかしらと。
ああ、そう、そこで芽生えてくるかもしれんね。
友達付き合いではない、ビジネスパートナーだけでは割り切れないみたいな。会社のことも考えないといけないし、ファンのことも考えないといけないし、みたいな。
悩んでくる。
悩んでくるような。すごいなんか、病んでしまいそうな感じもしてしまいますけど。じゃあ。
そういうことを思って、あの、パーフェクトスターを聞くといつもね、もう半泣きなのよ。
あ、そう。俺も、パーフェクトスター、パーフェクトスタイルは今聞いてもちょっと泣けてくるね。あれってあれでしょ、ね、あの、これ売れへんかったら返さないぞっていう。
と言われてたですね。
あれはね、なんかすごい心に迫るものがある。
それは知らんかったな。
それをあの、ちょっと念頭に置いて歌詞読みながら聞いてみて。
ああ、じゃあぜひそれを聞いてみます。
はい、エンディングです。
はい。
はい、というわけで、パフュームに関して長々と喋ってきましたけど、いかがだったでしょうか。
はい。
なんか言い足りてないこととかありますか。
言い足りてないこと。
言い足りてないことは正直いっぱいあるけど、今日はだいぶ抑えましたよ、僕。
じゃあ、まあ、それは、松田さんは、一人で IC レコーダーに吹き込んでもらってですね。
まあ、それを、ポッドキャスト。
CD に焼いて、道端で配るとかね。してもらったらいいんじゃないでしょうか。
私は久々に、Perfumeの話が喋れたんでよかったです。
また何かこうね、なかなか狭くて浅い奴らのカテゴリー、音楽というカテゴリーには、きっと Perfume の話だけがこう、積み重なっていくので、
はい。
もう今回だけじゃなく、第2弾、第3弾、何かあるたんびにもしかしたら、また復活するかもしれないですね。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
じゃあまあ今回はここら辺でお開きにしましょうか。
はい。
というわけで、お送りしたのは、沢田信也と、
はい、ギター師匠こと和田と、
同じバンドやってます、松田です。
また次回お会いしましょう。さよなら。
はい、さよなら。